何年も前、デビッド・マッケイ大艦長はサモアへ向かう戦場での素晴らしい経験について語りました。眠りに落ちた後、大艦長は荘厳な光景を次元で見ました。美しい白い街が目に入りました。距離はかなりありましたが、街のここかしこにかぐわしい香りの漂う実をつけた木々や満開の花が見えました。一団の大群衆が街に近づいている光景が目に入りました。皆白いゆったりとした衣をつけていました。私はすぐその群衆の指導者の姿に目が留まりました。容姿を横から少し見ただけでしたが、どなたであるかが一目で分かりました。救い主でした。救い主の見姿の輝きはまさに栄光そのものでした。救い主の周囲には安らかさがありました。マッケイ大艦長はこう続けます。その町は救い主の永遠の町でした。救い主に従っている人々はそこで平安に、またいつまでも幸福に住むことになっていました。そこでマッケイ大艦長はこう自問します。この人々は一体誰なのだろう。大艦長は次に起こったことを説明しています。救い主は私の胸の内をお察しになったかのように、その人々の上空に現れた半円型の言葉を指さして答えてくださいました。それには金で次のような言葉が刻まれていました。この人々は世に打ち勝った人々、真に再び生まれた人々である。私は数十年にわたり、この人々は世に打ち勝った人々であるというその言葉が忘れられませんでした。主が世に打ち勝った人々に約束された祝福は息を呑むほど素晴らしいものです。白い衣を着せられ、その名を命の書に記されるのです。主は御父と御使いたちの前でその名を言い表されます。一人一人が第一の復活に預かり、永遠の命を受けて神の御前から決して二度と追い出されることはないのです。世に打ち勝ち、そのような祝福を受けることなどできるのでしょうか。もちろんできます。世に打ち勝つ人々は主であり救い主であられるイエス・キリストのすべてを愛するようになります。主の栄えある降誕、完全な生涯、ゲツセマネとゴルコタにおける無限の贖罪は皆私たち一人一人の復活を保証するものでした。心からの悔い改めを通して私たちが罪から清められ、神の身元に戻ることを可能にするのは主を置いて他にはおられません。私たちが愛し合うのは神がまず私たちを愛してくださったからです。イエスは言われました。勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。後にこう付け加えておられます。私はあなた方も世に打ち勝つよう望んでいる。世に打ち勝つとは、生涯に一度の決定的瞬間ではなく、永遠を決定づける一生分の瞬間の積み重ねです。それは子供の時に祈りを学び、私もなりたいイエス様のようにと経験に歌うことから始まるのかもしれません。さらに新約聖書から救い主の生涯について学び、モルモン書にある救い主の贖いの力について深く考えていきます。祈り、悔い改め、救い主に従い、主の恵みを受けることで、自分が何のためにここにいて、どのような人物になるべきか理解が深まります。アルマはこう説明しています。彼らの心の中にも大きな変化が生じた。そして彼らはへり下り、誠の生ける神に信頼を寄せ、最後まで忠実であった。世に打ち勝っている人々は天の御父の前で地上での責任について報告を求められることを知っています。真心から変わり、罪を悔い改めることで、私たちは罪に縛られることなく自由になります。火のような罪であっても雪のように白くなるのです。この世的な人々は神に対する説明責任について考えようとしません。それは子供が両親の旅行中に無断でパーティーを開き、24時間後に両親が戻ってきた時にどうなるかを考えずに大騒ぎして楽しむようなものです。この世の関心は生まれながらの人を抑制することよりも、したいがままにさせることにあります。世に打ち勝つとは世界征服などではありません。それは自分の中の内なる敵との個人的な戦いであり、 まさに格闘なのです。世に打ち勝つとは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよという最も大切な戒めを守るということです。クリスチャン作家の C.S. リースはこう説明しています。キリストはこう言っておられるのです。私に全てを与えよ。私はあなたの時間や金、働きを多く求めているわけではない。私が望むのはあなた自身である。世に打ち勝つとは、神との約束を守ること、つまりバプテスマや神殿で交わした誓約と永遠の伴侶への定説の誓いを守ることです。世に打ち勝とうとするとき、私たちは毎週減り下った心で聖餐に備えます。許しを願い求め、恩厚を覚え、戒めを守りますので、どうぞいつも御霊を受けられるようにしてくださいと嘆願します。安息日を愛する私たちの思いは、集会所のドアを出るときに終わるのではなく、むしろその時新たなドアが開くのです。それは家事を休み、学び、祈り、助けが必要な家族や他の人々に手を差し伸べる素晴らしい一日に続くドアです。教会が終わった途端に安堵の息をつき、フットボールの試合が始まらないうちにテレビの前に陣取りたいと思うことではありません。私たちの思いは救い主と主の誠実の上にとどまるのです。この世は数多くの必要で説得力のある魅惑的な声に引きずられています。世に打ち勝つとは、警告し、慰め、光を与え、世が与えるようなものとは異なる平安を与えてくださる唯一の声を信頼することです。世に打ち勝つとは、自分以外に目を向けること、第二の戒めを思い出すことです。あなた方のうちで一番偉いものは使える人でなければならない。伴侶の幸せを自分の喜びより大切にし、我が子が神を愛し、戒めを守るように助けることを何よりも優先します。10分の1や断食献金を納め、助けが必要な人に分け与えることで物質的な祝福を進んで分かち合います。そして霊のアンテナが天に向いているなら、主は助けが必要な人のところへ導いてくださいます。この世的な人々は自己中心的で誇らしげに呼ばわります。私とお隣さんを比べてみてごらんなさい。ほら、私はこんなものだって持っている。私は本当に偉いんだ。この世は簡単に苛立ち、無関心で厳しく、大衆の称賛を喜びます。しかし世に打ち勝つことは、謙遜さ、共感、忍耐、そして自分と違う人に対する思いやりをもたらします。世に打ち勝つということは、必ずこの世的な人々にからかわれるような信条を持っていることを意味します。救い主はこのように言われました。もしこの世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい。もしあなたがこの世から出たものであったなら、世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。ラッセル・M・ネルソン会長は今朝次のように話しました。イエス・キリストの誠の弟子は、自分の立場を明確にし、率直に語り、世の人々と一線を画すことにためらいを感じません。キリストの弟子は、フェイスブックに投稿した自分の信仰についての記事にいいねが1000回、あるいは好意的な絵文字がいくつかもらえなかったからといって気にしたりしません。生ける預言者と使徒の導きに従うとき、主は私たちを安全に守ってくださいます。トーマス・S・モンソン大官庁はこう言っています。世の中は問題にあふれる難しい場所になりかねません。神殿に参入するとき、あらゆる試練に耐え、誘惑を克服する力を得ます。私たちは更新され、抵抗力をつけます。ますます増え続ける誘惑と妨害と歪んだ解釈により、この世は忠実な人々を騙し、以前受けた豊かな霊的な経験を取るに足らないもの、愚かなごまかしと片付けてしまいます。世に打ち勝つとは、たとえ落胆している時でも救い主の愛と光を感じた時のことを思い出すことです。ニール・A・マックスウェル長老は、そのような経験の一つについて こう説明してくれました。私はこれまでずっと祝福されてきましたし、神が私がそれを知っていることをご存知であることも知っていました。私たちは一時的に神から忘れられたと感じることがあったとしても、神を忘れることはないのです。世に打ち勝つとは、この世の不公正や困難から守られるために世間との交わりを断絶した生活を送ることではありません。むしろ信仰をより広い視点で捉え、私たちを救い主と主の約束に近づけてくれるものです。現世で完全にはなれないものの、世に打ち勝つことでいつか贖い主の前に立ち、私の父に祝福された人たちよ、さああなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさいという主の御声を聞く日が来ると希望の火を灯し続けることができるのです。去年の12月28日、親しい友人で中央幹部だった愛するブルース・D・ポーター長老がこの世の生涯を終えました。去年64歳でした。初めて彼に会ったのは、共にブリガム・ヤング大学の学生の時でした。彼は頭脳明晰で非常に優秀でした。ハーバード大学からロシア問題を専門分野とした政治学で博士号を授与された後、ブルースはその思考力と執筆力で名声を博します。道をそれる可能性もあったかもしれませんが、そんな富も世の誉れも彼の目を曇らせることは一度もありませんでした。ブルースの忠誠心は、救い主イエス・キリストと永遠の伴侶スーザンと子供や孫たちに向けられていたからです。ブルースは腎臓に疾患を持って生まれました。手術を受けたものの、時の経過とともに腎臓の機能は低下し続けました。1995年にブルースが中央幹部として召されて間もなく、私たちは家族と一緒にドイツのフランクフルトに赴任しました。ブルースの勤めの中心はロシアと東ヨーロッパでした。1997年、ポーター長老の人生に大きな転機が訪れました。腎臓の機能が低下し、健康状態が悪化したのです。一家はソルトレークシティに戻りました。40人として奉仕した22年間にブルースは数えきれないほど入院を繰り返し、手術も10回受けました。スーザンは医師からブルースは朝まで持たないだろうと宣告されたことが2度ありましたが、その度に持ち直しました。中央幹部だった12年以上にわたって血液を浄化するための透析治療を受けていました。日中に飯を果たし、週末に大会の割り当てを受けることができるように、ほぼ週に5日は1回につき4時間はかかる透析を夜に受けていました。何度か神経の祝福を受けても健康状態が改善しなかったとき、ブルースは困惑したものの、自分がどなたを信頼しているのかを忘れませんでした。2010年、ブルースは息子のデビッドから腎臓の提供を受けます。それまでのような拒絶反応はありませんでした。奇跡でした。健康を取り戻し、やがて地域会長会で奉仕するためにスーザンと共に愛するロシアへ戻ることができるまでになったのです。2016年12月26日、ソルトレークシティの病院で相次ぐ感染症と戦った後、彼は医師たちに席を外してくれるように頼みました。ブルースはスーザンにこう言いました。医師たちにはもう私を救う手立てがないことを御霊が教えてくださったよ。彼は天の御父が自分を天に召されることを知っていたのです。彼は平安に満たされていました。12月28日、ブルースは自宅に戻り、数時間後家族に囲まれて安らかに天の家に戻って行きました。何年も前にブルース・ポーターは子どもたちにこのような言葉を書き送っています。私にとってイエス・キリストへの愛と主が実在のお方であられるという証は私の人生の羅針盤でした。それは主が生きておられ、どのような苦難の時にも私の贖い主であり友であられるという御霊によって得た純粋な燃えるような証です。私たちに与えられているチャレンジは、救い主を知り主を信じる信仰によってこの世の試練と誘惑に打ち勝つことです。共に主を信頼し、主に真心を尽くし忠実でありましょう。 ブルース・ダグラス・ポーターは世に打ち勝ったのです。私たちも世に打ち勝つようもう少し努力をしましょう。深刻な過ちを見過ごしにすることなく、それでいて小さなつまずきや失敗には忍耐強くあり、熱心に歩みを早め、喜んで人を助けましょう。救い主への信頼を深めるとき、祝福され、現世において大きな平安と自らの永遠の行く末についての確信を深めることができると約束します。イエス・キリストの御名により、アーメン。